今日恵みをいただく御言葉です。第一サムエル記17章41節から47節。第一サムエル記17章41節から47節です。お読みいたします。そのペリシテ人も盾持ちも盾持ちを先に立て、ダビデの方にじりじり進んできた。ペリシテ人は辺りを見下ろしてダビデに目を留めた時、彼を蔑んだ。ダビデが若くて高顔の美少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくる。来るが、ペリシテ人は自分の神に言ってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃ってお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今神の陣営が主の御前に出て礼拝を捧げます。どうぞ主よ、この神の陣営、この小さな群れをあなたが祝福してください。そしてこのダビデがゴリアテに対して戦ったように、神の国の戦いを私たちに御言葉を通して教えてください。もしできるのではという弱気な言葉ではなく、神の国、神の子たち、この神の子たちが戦うのであれば、信仰を持って戦うのであれば、神の国は現れるという神様のこの神の領域を広げてくださるこの戦いに、私たちが信仰を持って参加することができるように助けてください。御言葉を語るこのしもべの口を清め、聞く者の口を清め、あなたが用いてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。このサムエル記の、ダビデとゴリアテの戦いは有名なところなんですけれども、ちょうどダビデとゴリアテが向かい合ってこれから戦うぞという、いざ戦うぞ、我こそはダビデだ、我こそはゴリアテだと言って、お互いにあれですね、自分を鼓舞して強気の言葉を掛け合っている、ちょうどこの場面になります。このゴリアテというペリシテ人の敵はどのぐらいの身長だったかと皆さん覚えてますか？すごく大きな、2メートルほど近い、2メートルを超すような大男、うん、これがペリシテの代表として出てきました。一方イスラエルの陣営からはこのダビデ、このダビデはまだ高顔の美少年です、若くて高顔の美少年、背丈は本当に小さかったことでしょう。大きなゴリアテから見ればもう見下ろす、見下ろして蔑んだと42節に書かれています。でゴリアテは言うんですね。俺は犬なのか、 杖を持って向かってくるな。
そうです。
ゴリアテの武器というのは45節にありますね。剣、槍、投げ槍、正当な戦闘道具を持ってこの小さなダビデに立ち向かおうとしていました。ところがダビデの武器というのは40節に書いています。自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いのつく袋、陶石袋に入れ、石投げを手にしてあのペリシテ人に近づいた。ダビデが手にした道具というのは、いつも羊飼いとして狼や熊とか獅子たち、それらに立ち向かうための5つの石、それから陶石袋、石投げ、これらをまた自分の杖を手にして近づいていきました。世の戦いとして見れば、どちらに軍配が上がるでしょうか。片方は槍、剣、投げ槍、刃物ですよね。一方ダビデは杖、多分木の杖ですよね。から5つの滑らかな石、尖ってない滑らかな石です。これらを持ってダビデがゴリアテに近づいてきたいう、もう戦士、もう豪遊な戦士であるゴリアテはもう本当に懺悔済んでしまい、もう自分の勝利を確信したかのようにダビデを罵りました。ですがこのダビデ、ものすごく強気の口調で対抗しています。45節、お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される、主はお前を私の手に渡される。はっきりとダビデは勝利を宣言しています。なぜならこのイスラエルの主をなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってこれをなぶった、御名をやぶなぶったということは、主の御名が置かれている、あイスラエルの主、あイスラエルの主をなぶったということで、これは主の戦いである、主が必ず戦ってくださるということを確信しているんですね。この神の国という事柄は、この神の子たちの信仰を混ぜた行動によらなければ動かないんです。ダビデがこの信仰を持って、また信仰を混ぜてこう行動しようとしてますよね。でまたこの神の子たちが世の手段、例えばこのゴリアテが、の装備、剣とか槍とか投げ槍、これを持って戦う、世の手段に従って戦って、ああ、だって落ち込まっていたなら神の国は動かないんですね。その戦いに出る前に、サウルがダビデに自分の鎧とかこう着せてくれましたよね。でもこんなものは動きにくいって言って、ダビデはそのサウルからつけてもらった装備を全部脱ぎ捨てて、これだけでいいやと言って、普段自分が使い慣れているものを持って出てきたんです。で世の手段に従ってダビデは動かなかったんですね。こう神の国の力というのは全世界に満ち満ちています。例えばこの部屋の中に電気が通ってると思うんですけれども、このスイッチ一つつけると電気がパーッと明るくなります。真っ暗だったこの部屋も、争点が始まるときはもう真っ暗なんですけれども、さあ始まるって言った時に電気をパチッとつけると、さーっと電気が走ってこの部屋全体に明かりが灯します。そういったように、神の子のこのダビデのような言葉の宣言、信仰を混ぜた言葉の宣言は、ある意味スイッチを押す指先一つポンと宣言した時に、神様が主の戦いとなってブワッと力を及ぼしてくださるんですね。それが今この部屋に電気がバッと灯ったような感じで、神様が働いてくださるんだ、ということを分かってきます。 例えばこの信仰を働かせるっていうことで神の国が神の主が動いてくださったっていうことで、ヨシュアの時に、信仰のスイッチをヨシュアが入れることによって地球の自転が止まりました、うん、そして戦いに勝利しました、うん、これは主が止めたんですね。ヨシュアの信仰による行動です、うん、行動によります。またエリアが3年半もの間ヤマメの家に泊まり、うん、粉も亀の油も尽きなかった、うん、というのがあります。御言葉を信じてその通りに宣言する、御言葉を信じてその通りに行動するところに神の国が現れてきます。神の国が現れるためには言葉が必要です。神の子たちが御言葉に信仰を混ぜて宣言するということが必要になってきますね。言葉には力があります。この天地が作られた時、光をあれと宣言されました。すると光ができました。埋めよ増えよ地に満ちよ、神様がそのように命令されました。するとこの地に植物や生き物が地に満ちていきました。また人間も埋めよ増えよと増え広がりました。信じて行動することを主は望んでおられますが、もしおできになるのならばというちょっとした不信仰が出てしまうことがあります。マタイの福音書の9章ですね。すみません、マルコの福音書です。マルコの福音書9章でイエス様のところに悪い霊に疲れた子供を連れてきた父親がいます。イエス様がその父親に、この子がこんなになってからどのぐらいになりますか、父親は幼い時からですと答えました。父親は言うんです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。もしおできになるのなら私たちを憐れんで助けてください。するとイエス様は、できるのならと言うのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父親は叫んでいった。信じます、不信仰な私をお助けください。すると霊様がその霊を叱って言われたんですね。星とつんぼの霊、私がお前に命じる、この子から出て行きなさい、二度と入ってはいけない。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死人のようになったので、多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。イエスが家に入られると弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう、私たちは追い出せなかったのですが。弟子たちは追い出すことができなかったんですね。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。アメン。信仰と祈りと断食が必要である、物事をやっつけるためには、必要だということがここに書かれています。ということは、自分の好むことをやめて自分の道、自分のこの常識を捨てることによって、この自分自身を縛ってきた鎖が解かれて解放される。そのためには信仰を混ぜて御言葉で宣言し、また祈り、また断食も必要な時があるということをイエス様は言われています。サムエル記に戻りますが、第一サムエル記の17章45節です。 い、神の国の戦いの武器は何でしょうか。万軍の主の皆によってお前に立ち向かう。ダビデは万軍の主の皆を戦いの武器としました。これはダビデ対ゴリアテ、ダビデの戦いではなく主の戦いなんです。主を殴ったという、だから確信したんですね。これは主が動いてくださる。ゴリアテはダビデを殴ったのではなく主を殴ったんです。なのでダビデは確信しました。これは主が動いてくださる、主の戦いだと。このゴリアテはペリシテ人ですけれども、ペリシテ人の偶像の神がいます。タゴンという神です。このタゴンという神は頭と胴体が切り離されてしまったということが以前ありました。このタゴンの神のように胴体と頭を切り離してやろうと46節でダビデは宣言されています。主はお前を私の手に渡される、私はお前を持ってお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える、すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。アーメン。このペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与えるというのが、黙示録の19章に出ています。これはあれですね、祈りの宣言文の中に含まれているこの御言葉ですね。ちょっと開いてみましょう。黙示録19章の19節から21節です。黙示録19章の19節、また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は異様の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。アーメン。偽預言者たちがイエスの口から出てきた剣 で、そうですね、やられて、その屍を大宴会だとイエス様は言われて、力に物を言わせた軍勢たちは空の鳥の餌食となる。それがこの黙示録になっています。次の47節です。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。ここの47節の主の戦いだという、これが脚注を見ますと主に属するというふうに、訳されています。主の戦いは主に属する戦い、ゴリアテの戦いを主の戦いにダビデは持っていきました。御言葉に当てはめるなら、現実と私の戦いは主と現実の戦いへと変えることができます。ここでいう現実はダビデとゴリアテの戦いです。これが主対ゴリアテの戦いへと変わっていきます。例えば御言葉ですね、主の50、イザヤ53章に主の打ち傷により癒されたという御言葉があります。この御言葉によって祈った時にパスターは花粉症が治ったと言われてました、主の打ち傷により癒された、この御言葉を持って握りしめて主の御名を呼ぶ時、 主に属する戦いとなり、このパスター対病の戦いが主対病になって、主が病を打って癒してくれるんですね。ですので、このダビデも、ダビデ対ゴリアテの戦いは主対ゴリアテの戦いとなって、この後ダビデが本当に信じられない方法で勝利するということがあります。信仰を持って御言葉を宣言するとき、世界は動きます。この世というのは呪いで満ちていますし、悲しみで満ち溢れています。呪われてうめいている被造物たちは、神の子たちの現れを待ち望んでいます。ローマ書にあります。被造物は呪いではなく祝福の産物を生み出すようになりたいと、神の子たちの現れを望んでいます。ダビデは主の御名によってゴリアテの目の前に立ちました。例えば私たちの現実にも、そうですね、この私たちの生活に立ちはだかるゴリアテ、この戦わなければならない、ちょっと戦いに難しいかもしれないと思われるゴリアテがいるかもしれません。例えば貧血とか、あるいは貧しさとか、あるいは病とか、心の傷とかですが、これは私の戦いではなく、これは主の戦いだと御言葉を握りしめて宣言していきましょう。お前がなぶった命の君なるイエス・キリストの御名によって私は立ち向かう。お前がなぶった命の君なるイエス・キリストの御名によって私は立ち向かう。ゴリアテに、現実の生活のゴリアテに対して立ち向かっていきましょう。そうすると信じた通りになります。信じた通りになりますように、信仰を混ぜ込んだ宣言をしていきましょう。すると世界の側が動きます。また世界を動かすのは私たちのこの信仰を混ぜた御言葉です。この唇から出る健全な御言葉をこの口から出していきましょう。そうすれば勝利が与えられていきます。このダビデのように、私たちが神の子であり、そして神の子のこのと言葉の宣言ですね、信仰を混ぜた御言葉の宣言、この言葉が重要であり、この御言葉の宣言によって御言葉を信じてその通り宣言し、そして行動するところに神の国が現れていきます。どうかこのダビデのように主の戦いだと信仰を読ませて御言葉を宣言していくことによって、ゴリアテ、これを打ち砕き勝利を得ていくダビデとなりますように、イエス様の御名によって皆さんを祝福します。アーメン。